こんにちは、今日のゲストはエイルさんです。こんにちは。
こんにちは。
どうもこんにちは。エイルさんは3回目の登場ということですね。
登場しすぎじゃないですか。
いやいや、まだね、そんなにみんな一桁しか登場してないです。
せやな。
そうですね、
12回しかやってないもんな、
うん、そうそうそう。今日が12回目です。ワシポの記念すべき第12回目に、エイルさん出ていただきました。
よろしくお願いします。
エイルさんまたは、あ、よろしくお願いします。エイルさんまたはヒムヒムさんまたは、うん、ま、エイルヒムヒムさんはですね、広島に住んでリモート的になんかやってたんですけど、急遽病気と言った方がいいのかな。
病気ですね。
事故じゃないからね、うん、事故じゃないもんね。急遽病気で大阪に移って、大阪からあんまり離れられなくなってしまいましたということですね、
うん、
で今大阪に住んで、リモートで働いたりしてるんですよね。
そうです。
はい。で、まあ、あのワシポの第1回とかですね、聞いていただけると、スカラーとかその頃はやってた気がするんですけど、なんか最近はリアクトの話が多いなという気がします。ツイートを見ると。
そうですね、今最近はリアクトをやってる感じですね。
はい、そういう感じで、何でしたっけ、人工植え込み心臓、植え込み式っていうんだっけ、
植え込み型補助人工心臓装置、
植え込み型補助心臓装置を装着、
人工が飛びました。人工がなくなったです。
あ、そうか。人工の植え込み型人工心臓、植え込み型人工心臓補助装置。だから、まあ、心臓に何か機械を埋め込んでいて、電気がないともう生きていけない体になってるという感じですね。
そうですね。厳密には心臓に管を通して、心臓の代わりに血液を流している機械が胃の上あたりに入っているという感じですね。
なるほど、なるほど。わかりました。はい。で、まあ、それを扱える医師が、まあ、大阪ぐらいにしかいないっていうことなんですね。いや、
病院自体はいっぱいあるんですけど。
ああ、そうなんですか。
基本的に病院から2時間以内の場所に住んでいないといけなくて、
はい、
でその病院が、広島の自宅から2時間以内に1つもないという状態ですね。
ああ、なるほど、なるほど。だから広島にはないと。
そうですね。
なるほど。で、大阪に住んでいるということですね。だからまあ、もう2年ぐらい、3年ぐらい、
うん、2年半ですね。
2年半経っているという状況ですね。まあ、その間に子供も生まれたりとかですね。で、まあ、エイルさんもちょっと入院したりとかですね。
入院は定期的にあるんですけど、検査みたいなもんだから。
検査入院とか、あれ船のドックみたいな感じなんですか。あの
船の
装置をメンテナンスするみたいな。
いや、
定期メンテナンスみたいな。
そんなすごいことはしない。
そんなわけじゃないのか。
そうですね。
それ以外の検査とかをして、
心臓に管を通して、その管を使って、血流の圧を測ったりとか。
じゃあ結構あれですね、その、まあ、機械を通してでしょうけど、その心臓自体にこう人工的な管がもう通ってるところにさらに管を通したりして、う
ん、管を通すのは血管から通してやるっていう感じですね、
うんうん、ああ、そうなんだ、
うん、
じゃあ結構検査も大変ですね。
いや、1時間もかからないですよ、検査は。
いや、時間はそうかもしれないけど、なんかやってることが結構大変な感じが。
ちょっと首筋に切り込みを入れて管を通すだけですよ。
へえ。あ、じゃあ毎回首切るんだ。
そうなんです、ね、
なるほど。うわ、大変大変だな、これ
は。うん、そう、はい、口にすると怖いですね。
そうですね。まあ、しょうがないですね、それやらないといけないから。
うん。
わしのポッドキャスト。わしぽ。はい。まあ、そんなエイルさんですけど、第1回と、ちょっと待ってね、わしぽの第1回と第 6回だったかな、あ6回ですね、6回にちょっ
と切りがいい数字ば
かりました。そうですね、何が切りがいいのかよく分からんけど、はい、まあ、1回のあとは6回6の倍数で来てるという感じですね。今回が12回なんで、
うん、
はい、まあ、最初の時はなんかスカラの話もしたけど、第6回の時にもリダックスとかの話もしてますね、なんかね。
した覚えはありますね。
リダックスは確かにソース読むと結構小さくて仕組み自体は簡単だなという話をした覚えがあります。
はい
はい。で今日のツイートではなんかリダックスでいいんじゃないかと思い始めたみたいなツイートをしてましたね。
そうですね、リダックス以外の解決策って何があるんだろうかなって最近調べていたんですけど、
なるほど、
調べてるうちにわざわざ新しいものを考えたりするよりはリダックスがいいよなっていう感じのツイートでした。
なるほどなるほど。まあそれだけリダックスってでも結構ね長いですよね。 3,4 年以上前からも言ったら、あもっと前か、
もうずっと生きてますよね。
結構昔に出た概念ですけど、
ライブラリー
だいぶ息が長い気がする、
うんうん、
まだまだいける感じがする。
まだまだいける感じがしますね。
はい、なるほどな。 それはだから今なんかだからバックエンドのスカラーで書くところじゃないところを今仕事でやってるんですかね。
そうですね、最近はフロントエンドをやらせていただいております。
はい、だからそのフロントエンドのところで、まあ、基本的にはリアクトで書いていて。
そうです。
何に使ってる、リダックスは状態管理に使ってるんですか。
いや、リダックス使ってなくて。
あ、使ってないのか。
そうそう、何か今後もっと保守しやすくするにはどうしたらいいだろうかっていうのを考えていて、その中に、まあ、リダックスとかフラックスとかそういうのを調べている感じですね。
なるほど。何をしやすくするためにっていう、
まあ、一番は、開発がスケールすること。
ああそうか、そういうことか。
そうですね、このままコードが肥大化していくとどこ直せばいいか分からなくなるんじゃないかっていう気がしていて、また人を増やしたときにすぐ開発に取り組めるかって言われると、何かルールがあるとやっぱりまあ、改善しやすいかなと、開発に入りやすいかなと思っている感じですね。
なるほど、確かにそうですよね。まあ、何でもなんかいろいろやってると何でもそうだなって気がしますけど、プログラム書いてるときにちっちゃい状態のときにはまあすぐパッと全体見えるから、もうどんな流儀でやっても大して違いない感じしますよね、
うん、
なんか大きくしようと思うとちょっとなんかルールを作ったりルールをどっかから引っ張ってこないと、一人でやるんだったらまだいいけど、二人以上とかで やるときに難しそうだなと。まあ一人でやってても難しくなるのか。
そうですね、まあ、あとはあるところをいじると影響範囲がわからないっていうのは避けたいですよね。
ああ
そうですね、大人数でやればやるほどここをいじってもこの範囲でしか影響が出ないってわかってると圧倒的にいじりやすいと思うんですよね。
わ、うん、かります。それは僕も最近リアクト書いてるんですけど、なんで書いてるかっていうと、パイコンミニ広島のサイトを作るのに書いてるんですよ、
うんうん、
あれはもうほぼ全部僕が書いてるんですけど、今年のやつは、
うん、
あの Next.js で書こうと思って、ちょっと勉強になるから自分の勉強のために Next.js 使ってみようと思って、うん、でまあ、Next.js は基本的にあのリアクトにちょっと補助がついているような感じのフレームワークなんで、
うん、
あの基本的にはリアクト書けばいいんですよね、
うん、
だからまあ割と簡単で使いやすい感じですね。
リアクトが使えれば簡単に誰でも使える、
リアクトを使えるって言ってもそんな難しい使い方はそこまで使わなくてもいいというか、まあ、自分でコンポーネントを作りたかったらリアクトコンポーネントを作ればいいんですけど、別にただページ1枚のページ作るだけだったら HTML そのまま書いても JSX だったら一緒だから、
基本的には状態がほとんどないから、ただの HTML プラスコンポーネント化する機能があるみたいな感じですかね。
まあそんな感じですね。で特にあのパイコンミニ広島の公式サイトは静的ファイルにすればいいんで、でまあエクスポート機能がついてるから、あの本当に HTML にしてくれて書き出すと。だからその書き出した後はもう本当にもう状態もクソもないんで、あなんですけど結構ね、あの Next.js 自体はその書き出した後も Next.js がちゃんと動くようになってて、あのある程度静的に出したものでも動的に動かせるようになってるみたいなんですよね。
サイト自体がリアクトのアプリケーションになってるって感じですかね。
そうですね、うん、1個、エクスポートの仕方自体は、まあ、あのノードで動かすバージョンにもできるし、完全に静的にエクスポートすることもできて、うん、エクスポートした時にも Next.js のいっぱいあの JavaScript がバーッと書き出されてる感じになってますね、
うん。
まあ、それで、まあ、書いてあるんですけど、うん、あの最初はあのトップページだけだったから、もうどうでも設計とかどうでもよかったんですけど、とりあえずあのスケジュールを今日公開したんですけど、スケジュールのページは別ページにして、でそのスケジュールのページから各講演者のページを自動生成というか、あの ID から自動生成するようにしたんですけど、そうするとだんだんコンポーネントがちゃんと統一感がないとまずいなっていう感じにはなってきました。でもまあリダックスがいるというほどではないんですけどね、まだ静的ファイルが静的サイトなんで、
まあ、ページを見せるだけなんで、状態って言ってもページがどういうふうになってるかぐらいですよね。
そうなんですよね。それも一応あの YAML を YAML にあの講演者情報とかあの講演の情報を全部書いといて、 YAML をロードして、YAML ローダーっていうあの NPM があるんですけど、YAML ローダーだと YAML がロードできて、あの JavaScript のオブジェクトとしてロードできて、でそこからバーッと作るようにしてるんですよね。
Webpack のプラグインですよね。
ああそうですそうです、うん、Webpack のプラグイン、
まあローダーですよね。
なんちゃらローダーの一つですね、あれでやってるんですけど、なんかちょっとめんどくさいのは、あのスピーカーのページをスピーカースラッシュにして、スピーカースラッシュ講演者 ID にしたんですよ、
うんうん、
そうするとディレクトリが1個下に下がるからそっからあのいろんなアセットがもう1個上になっちゃうんですよね、
うんうん、
でまあ僕昔からあの詰まっているあのサブパス問題に引っかかったりして、うん、あのその公式サイト自体がスラッシュ2019の下に作ってるので、
まあ、
スラッシュ2019をまあ手で書けばいいんですけど、あんまりグローバルに書きたくないから
相対で書きたい、
相対でやってたんですけど、うん、ちょっともうダメになったからちょっとしょうがないから今のところあの絶対パスというかあのスラッシュから書くように変えました。ただまああのデベロップメントとプロダクションは一応分けて、あのデベロップメントしてるときはローカルでウェブサーバー立ち上げるからスラッシュでいいんですけど、そのときはスラッシュでやって、あのプロダクションのときにはノード演武だったかな、ノードのなんか環境変数見てプロダクションになってるときはあのスラッシュ2019スラッシュをつけるっていうちょっとダサい感じですけど、
パス生成のヘルパーを作った感じですね。
そうなんですよね。それもなんか一応 Next.js の、 あの GitHub のイシューを見てたら、そういう問題が起きてる人いっぱいいたりいて、いろんなワークアラウンドが書いてあるんですよコメントにでその中からまあ選んだんですけど、
うん、
で公式のなんか Next.js の、ドキュメントもそういうサブパスになってるんですよね、スラッシュドックススラッシュになってるんですよね、
うん、
でそれも GitHub にレポジタリが公開されてたから、うん、すごく親切だなと思って、うん、生きた例題が そのまま載ってるっていう感じで、設定とかはそこを見たら結構分かりました。
うん。Next.js のサイト自体は、ドックスついてるんですか？
ですね、多分別なのかな。Next.js のトップページは、違うレポジトリで作ってると思います、多分。 Next.js で作ってるけど。
一応今 GitHub ページ図は Docs の中を表示するみたいな機能があるので、それなのかなと思った
んですけど。ああ、そういう意味か。うん、GitHub ページ図ね。
そうですね。
GitHub ページ図はそうですね。うん、まあ、それは今やってるのは、Docs っていうのは本当の URL が Docs なんですよ。Next.js のドキュメントは。
うんうん、
nextjs.org/docs っていう URL にドキュメントが作ってあって、それ の, あのリポジトリが
別にあってってことですね。
別にあります。 nextjs の /docs みたいなとこにありました。で、まあそこを見ると、まあ結構だからちょっとね、22日前だったかな、昨日か一昨日か見た時に、だから20何日前に、開発者の人がすごい、このイシューめっちゃ長いんですけど、1年ぐらい経ったんですけど、そろそろ次 の, あのフォークでこのサブパス問題みたいなのを機能を入れたいと思いますみたいな宣言 し, してました。
お
かなり最新情報です ね, これはね。
楽しみですね。
楽しみですね。なんでもうちょっと簡単になるかもしれない。ベース URL だったな。ベース URL をちゃんとあのワークアラウンドじゃなくて公式機能としてつけようみたいなことを言ってましたね。
うん、
あ、フォークって言ったかな。フォークで、まあ、とりあえず作ってみるっていうことらしいですけどね。
なんか難しそうですね。なんか
難しそうですね。
コード書いてるときに必ずヘルパーを挟んだりしないと、なぜこんなことが起きたんだって思う人が増えそうな感じがしますね。
そうなんですよね。あ、だからあの画像とかも画像とかもスタティックスラッシュイメージ図みたいなところに置いてるんですけど、それも1個下のディレクトリから見るとドット2個つけないといけないから、 そこめんどくさいんですよ、
ね。
だからしょうがないから、その環境変数に入れといて、あのビルド時の環境変数に入れといて、その環境変数をビルド時に前につけるというワークアラウンドをコピーしてきました、ね。ちょっとダサいですよね。
いやー、それしかない感じはしますけどね、現状。
うん、そうなんですよね。で、Next.js、なんか Next.js の話ばっかりになってるけど、Next.js はリンクが大文字の L のリンクっていうコンポーネントがあって、Next リンクっていうのがあって、それで A タグを囲んだらそこがリンクになるんですよね。うん、Next.js 内のリンクになるんですよ。
うん、
だからノードで走らせてるときは、プリフェッチとかガンガンやってくれたりして、めっちゃ早いんですよ。
うん、
で、A タグは href はつけずに A だけ書いてあるという。
A だけ書けばいい。A だけ
書いた。そうそうそう。うん、で、
リンク側にhref を貼る。
そうです、そうです。リンクコンポーネントの、あれ、なんていうんだっけ、プロップか、
うん。
プロパティにつけるというふうにするんですね。まあ、外部リンクは普通に a タグで href すればいいんですけど、
うん、
その Next.js のプロジェクト内のリンクはそれで、なんか普通にノードで動かしてるときは非常に早い感じですね。良きに計らって頑張ってくれる感じですね。
SPA のようにページが移動できると。
そうです、そうです、そうなんですよね。なんか結構他海外 の, あのカンファレンス の, あのこういう IT 系のカンファレンスのサイトを、まあ、よく見て参考にして作ってるんですけど、カンファレンスなので、そこ見てると、ソース見てると結構ね、 Next.js が使われてるところあるんですよね。
流行ってるんですね。
結構なんか海外では流行ってる感じですね。なんか日本だとナクストがすごい流行ってる感じがします
ね。ビューが流行ってるってことですね。
そうですね。ビューが、なぜか日本はビューの方がすごい流行ってて、ビューベースのそういうプロダクトがいっぱい流行ってますよね、日本では。
そうですよね。ビューの方が日本語のドキュメントが充実してましたよね。
ああ、そうなんだ。うん、そうなんだ。それ言語の壁は大きいですからね。
うん、
別に英語読める人でも、日本語で書いてあった方が読むの早いから楽ですよね。
楽ですよね。
うん、わかります。別に英語読めたとしても日本語の速度では読めないから、やっぱり楽ですよね。
やっぱ日本語版。
そういう意味ではあれですよね、レールズの、この間レールズのなんかやる人多いっていう話をツイッターでしてた気がしますけど、
うん、
レールズのね、レールズガイドとかレールズチュートリアルとか日本語でめちゃめちゃ翻訳されまくってて、すごいすごいじゃないですか。
でもそれを言ったら PHP は公式が日本語ですけどね。
ああ、そういうことか。でも PHP が一番多いんじゃないですか、今言った中だったら。
そうですよね。
やってる人は。
多いはずですけど。
ビューとかの比じゃない感じがしますけどね。それは確かに日本語のサイトが、確かに PHP はもうすっごい昔から日本語のドキュメント充実してますよね。
うん、
僕、学生の頃にも2000年、2001年とか2年とかぐらいの時でも日本語のドキュメントいっぱいありましたね。マニュアルが全部日本語になってましたね。
やっぱり言語ですね。
言語ですよね。それは大事ですよね。そうそうそうそう。だから、まあ、なんでそういう話になったかというとリアクトの話になったんだけど設計をしないと、設計をしないと大人数とか、まあ、一人でやるときでも大きくなったときに大変だという話ですよね、
うん、
それなんか今調べた中ではなんか知見とかあったんですか。
端的に言うほどの知見はないですけれども、
はい、
特にコメントするものがない。
なんか、なんだろうな、なんか、なんでしょうね。
一番、
あ、そういえば、この間本で、iOS の本で、うん、あの、クラウドファンディングのやつの、あの、長野さんがやってるやつの本で、あの、設計をいろいろ集めた本みたいな、
うん、
買ったんですよね。だから、iOS のプログラミングに使える、あの、ソフトウェア設計の、がいろいろ書いてあるんですけど、 MVC とか書いてあるんですけど、うん、その中にもリダックスとか一応書いてありました、ね、フラックスとリダックスを JavaScript じゃなくて Swift とかでも iOS 開発でも使ったらこんな感じになりますみたいな、
うん、
書いてありましたね。
面白そうですね、
うん、まだちょっと全部読んでないんですけど。
リダックスのやっぱいいところっていうのはエコシステムが発展してるところじゃないかなと。
うん、
開発ツールが充実してたり。
あ、開発ツールっていろいろあるんですか、リダックスって。
いろいろはないですけど、公式が出している Chrome 拡張とか、
ああそういうこと
か、リアクトコンポーネントとかあるので。
なるほど。
そういうところが勝手にどんどん発展していくと便利ですよね、開発するには。
なるほどな。
仮にオリジナルのものを作ったとしたら、同じようなものを用意しようと思ったら相当な労力がかかっちゃいますよね。
なるほどな。リダックスの Chrome 拡張、Chrome 拡張っていうのはちょっと今調べてますけど、リダックスデブツールズですかね。
そうですね。
リダックス、何を、これは何が使え、何ができるんですか。
リダックス上に流れたアクションとかステートとかが見れたりした気がしますね。
ああ、なるほど。今、デモを見ました。
そこからアクションの実行も直接できるんじゃないかな。
ああ、そういうことか。なるほど。コードを生成はしてくれないんですか。
生成はしてくれないですね。
コードが生成されるといいですよ。だから、あの、チェックするのに使える感じですかね。
まあ、デバッグで使いやすいって感じですね。うん、
なるほど、なるほど。まあ、よくコンソールで、カチャカチャやるようなやつをリダックリダックス専用に作ったという。
そんな感じですね。
なるほど。確かにこれは便利ですね。なんかこういうアクションが欲しいんです、お願いポチってやったらガーンってできるみたいな、そういう補助ツールのエコシステムってないんですかね。
バベルで変換しているみたいなことをやってる人たちはいましたよね。
はあは
あ。まあ、アクション自体も細かい形式が決まっているわけじゃないので、タイプがあればいいだけなので、作ること自体はそんなに難しくないですよね、うん、
まあそうなんだけど、うん、なんかいつも同じこと書くのに作法通り書くのもうちょっと簡単にならないかなとかってツール作ってる人とかいないのかな。
それはいると思いますよ。あの、はいはい、バベルで必要なアクションだけ定義したらバベった時にアクションとかアクションクリエイターとかができるみたいな感じのやってると思いますよ。
なるほど、なるほど。 そういえば、OSS ゲートやったんですよ。
はい、オープンソースをみんなでやろうってやつですね。
はい、はい、オープンソースソフトウェアに、まあ、入る門ですね。入門するゲートをくぐる補助をしようという活動ですね。OSS ゲート。広島で開催したんですよ。なんか、ちょっと2年ぐらい滞ってたから、ぐっと僕がちょっとお願いしますって言って、したらちょうど、久野君さんという人が広島に来るっていう用事があったみたいで、ラッキーでその東京でやってる人が講師をしてくれましたね。講師って言わない、講師って言わないんだけど、あれなんて言うんだったかな、 OSS ゲートのワークショップの、ちょっと待ってね、広島で検索、
コード道場で言うと師範とかそういうやつですね。
あ、そうですね、進行役か、進行役ですね、久野君さんが進行役をやってくださったんで、すごいよかったです。すごいやりやすかったです。
羨ましい。
で、そこで僕もそのなんか名前忘れた。何役って言うんだっけ、メンターじゃなくて、サポーターか。サポーターですね。ビギナーが OSS に入門しようとしてる人で、ゲートをくぐろうとしてる人で、サポーターがOSS、 オープンソースソフトウェアのゲートは一応くぐったっていう人ですね。で、僕がサポーターになった時に担当した人が、そのリダックスじゃなくて、リダックスだったかな、ちょっと待ってください、ね、忘れてやんの。広島ワークショップの、これは全部レポジトリで管理されてるから最高ですね。あ、リダックススターターキットをやったんですよ、
うんうん、
リダックススターターキットっていう、まあ、パッケージがあって、公式のパッケージがあって、まあ、いつも同じことやるんだけど、まあ、最初の人は自分で手で書くの大変だから楽にしましたっていうような、そういうツールなんですよね、うん、コンフィギュアストアとかコンフィギュアリデューサーとかクリエイトリデューサーとかクリエイトアクションとかクリエイトスライスっていう関数が増えるっていう、
それを使うと簡単にアクションのところが作れると。
はい、まあ最初から手で書くよりは楽に入門できますみたいな感じですね。
全部書くの大変ですもんね。
そうですよね。そういえばそれを思い出しました。それこれもだからエコシステムの一つですかね。
そうですね、
こういうのがあると、まあここからはみ出したい人だけがはみ出せばよくて、
まあ、でもそれもあるんですけど、リダックスの構成する、リダックスを使うために必要な要素っていうのが、単純なオブジェクトとか、単純な関数っていうのが分からなくなってしまうのもあんまり良くないなとは思ってますけどね。
ん？ちょっとどういうことですか？
その、クリエイトアクションとか作っちゃうと、なんかアクションが特別なものになって、ブラックボックスになっちゃう。いる人によっては。
あ、なるほど。分かりました。最初はその状態のもちゃんと勉強した方がいいんじゃないかということですよね。わかります。
すごい単純なコンポーネントで構築されているシステムだっていうのが分かっているのと、分からないのでは、その後の自由度が全然違うなと。
確かに。
クリエイトアクションみたいなヘルパーを作ったりするのも簡単にできると思いますし。
そうですね、うん。うん。それは大事なことですね。うん、だからそんなに深くないんだったら、その薄い皮の1枚ぐらいめくっといた方がいいよってことです ね。下まで見えるなら見といた方がいいよっていう、うん、それ限度があるから OS まで作らなくてもいいよってことですね。コンピューターのリダックスを勉強するのに OS まで作っちゃったって言うと、ちょっとそれは下がりすぎ、 CPU も作っちゃったとかってなると下がりすぎな感じですね、まあ、そこまでは、まあ、下がらなくてもいいという、うん、それはそうですね。適当にこう、あんまり苦労せずに、下がったり上がったりできるんだったら、ちょっと勉強しておいた方が、まあ、特にあれですね、特に原理がすぐ下にあるときには、薄皮1枚ぐらいのときには、原理まで見た方がいいですよね。
簡単ですしね。
うん。そうそう、まあ、確かにそういう意味では、リダックスは非常に、リダックスそのものも、小さいし、 いい例題ではありますよね。なんか勉強するのには、
まあ、リアクトリダックスは全然簡単じゃないんですけどね。つなぐところは難しい。
そう そうか。だからリダックスはまだ僕はその静的サイトには使ってないんですよね、
うんまあ、
全然
必要ないですけどね。
必要ないからね、動かさなくて。だから、まあ、まあ例えばその静的サイトなんだけど、あの SPA みたいに講演者情報をピッてやったら中にポンと出てくるとか、今まで閲覧した講演者はこちらみたいなのが出るとか、そんな作ろうと思ったらまあいります
ね、うん、あると便利かもしれない、最近はリアクトのステート管理で十分っていう雰囲気もありますからね。
はリアクトのステート管理ってよいしょ、
まあ、ステートですね。
ステート
か。Hooks API でいうと use ステートですかね。
use ステートか。なんかリアクトフックスっていうのがなんか知らない間に出てきて
ましたね。知らなかったですね。
知らなかったですね。いつの間にできてたんだって感じですね。
いつでしたっけね。去年の12月ぐらいでしたっけ。
あ、そうそう、だからいつの間にかでしょ、うん、リアクトってもっと昔からあるんですけど、リアクトフックスってそういえばなんか最近見るの多いなと思って、今年ぐらいから。そりゃ去年の末からできたんなら今年から見るはずだなって感じですよね。
フックスの中になんか、
はい、
ユーズリデューサーっていうのがいるんですよね。
はいはいはい。
なんでみんなリダックスでおなじみのリデューサーが渡して、うん、あとはよろしくみたいなことができるんですよね。
なるほどなるほど。リアクト 16.8、 あ、 16.8 で追加されたんですよと、
うん、
なるほど。めちゃくちゃ最近だな、これは。めちゃくちゃ最近でした。
今 16.9 出てるんでしたっけ？
はいはい。パイコンミニ広島のサイトを16.9 に上げましたね。あんまり関係ないけど。あんまりそんな固有の機能は使ってないけど。パッケージ JSON を見ると、そうですね、はい。16.9.0 固有の機能は使ってないですけどね。それだったらその、今やってる、今仕事でやってることだったら本当にこういうのはもうリダックス使ったりフックスを使ったりして状態管理はしないといけないですよね。そこまではしてない。
まあフックスは別にマストではないけどって感じですね、はいはいはい。
まあ何らかのことは、
まあ、どこかに必ず状態は管理しないといけないので、はいはいはい、
なるほど。
トップレベルのコンポーネントか倉庫に出すかぐらいの2択ですけど、
うん、あ、そうそう、コンポーネント、まあこれコンポーネント作るじゃないですか。リアクトコンポーネントをコンポーネンツっていうディレクトリ掘って作ってるんですけど、それをインポートしないといけないからめんどくさいなと思いました、
うん、最近試してるのは、はい、パッケージズっていうディレクトリを作っておいて、はいはいはい、そこにコンポーネンツみたいなのを用意して、それをトップレベルで NPM インストールするんですよ。
なるほど。
そうするとインポートできるようになるので、とても便利ですね。便利というか楽ですね。
NPM インストールはまあしたとして、コードでロードするのはどっかに書いておくんですか？
コード、いや、あの依存に入るので、
はい、
あのパッケージ図のパッケージ名の下に、パッケージ JSON を用意しておくと、そこの名前で参照できるようになるんですよね。
あ、なるほど。あ、これパッケージ .であっちこっちに置いてもいいんだ、これ。
まあ、置いてもいいというか、ノードモジュールの中にもありますよね。
はいはいはいはい、そうなのか。
NPM インストールは、その静的っていうか、普通のディレクトリを指定できるので、
はい、
指定してしまえば、ノードモジュールの中に入ってしまうので、普通にインポートできるようになるという。
ああ、なるほど。なるほど。ああ、そういうことか。わかりました。
モノレポにするというか、
なるほど、
モノレポにするときは、ラーナっていうツールがあるんですけど、それを使わず、簡易的なことであれば、あと、まあ、いろんな問題が起きることはあるんですけど、自分で対処できそうだったらやってみるっていうのはありかなと思ってます。
うんうんうんうん、なるほど。まあ、それでも、あれですよね、インポートはしないといけないですよね。
インポートはしないといけない。まあ、グローバルに配置するっていう荒技はありますけど。
あははは、なるほどね。まあ、確かにそれだと、あの、インポートするときに、ドットドットスラッシュをつけなくてもいいし、スピーカーのページ、個別のページには、ドットドットスラッシュをもう一回書かないといけないとか、めんどくさいことはしなくてもいい。
そうです
ね。あ、それいいですね。それは、ちょっと、プルリクエスト作ろう。
まあ、なんかトラブっても、自己責任お願いしますって感じです。
わかりました。はい。それ、誰か聞いたで書いてるかな。やり方書いてるかな。
一応、ノードパスを通すっていう手があるんですけど、そのノードモジュールズがデフォルトの値になってるんですけど、
なるほど。それに追加みたいなことをすると、うん、
そうですね。
なるほど。
他にもあって、そのサブディレクトリーの中にノードモジュールズを置いて、そこに置くという手があったりするんですけど、
あ、
これは怖いので、やってないです。
なるほど、なるほど。ノードモジュールズ、うん、なるほどね。
ノードの、ノード JS のリクワイアの検索っていうのも、一個上位に戻って、ノードモジュールズを見るっていうふうになっているので、
ああ、なるほど。
トップより下に置いて、そこに自分のパッケージを置くという。
なるほど。なんか、ノードモジュールズって、なんだったっけ？なんか、なんだったかな。ちょっと待ってくださいね。ノードモジュールの NPM か。NPM の、なんか JS コンフかなんかで、出てきました。ブックマーク。ブックマークを Emacs で検索できるからめっちゃ楽なんですよね。絞り込み検索できるから、ハテナブックマークを。これ絶対入れた方がいいと思いますね、みんな。
まず Emacs 入れるところ、
ね、そうそう、Emacs。これ絶対 Emacs みんな入れた方がいいと思いますね。それで、検索すると。で、これ、ヘルムなんだけど、ヘルムが最近なんか、こう、だんだん、はしょられてきて、ヘルムがだんだん、こう、みんな使いたくないなっていう感じになってきて。
中高すぎて。
で、なんか結構ね、作者がね、なんかブレーキングチェンジ入れまくるんですよね。予告なく。で、そういう方針にもあんまりみんな気に入ってなくて。だから、IV とか、IVY とかって書く、やつとかで絞り込みをする方が結構最近人気あって、部分的には移行してるんですけど、まだ全部移行してないですけどね。あ、その移行するやつもリンク貼っとくか。まあ、それは別に今の本題じゃないんですけど、JS コンフ EU に行ってきた人のブログで、なんか NPM とか YARN でめちゃくちゃノードアンダーバーモジュールズが肥大化していくっていう、肥大化していくじゃないですか、
うん、
ちょっとこれちょっとリンクを送りますね。なんかそのゼロインストール系のツールが今開発中らしくて、
何も入れなくてもそれだけ入れればいいっていうタイプですね。
なんか ティンクっていうのと、もう一個は YARN を、バージョン、2じゃなくて8、違う2か、 YARN のバージョン2も同じようなことを考えてるらしいんですけど、なんかノードモジュールズに全部入れまくるじゃないですか、今ってすぐ300メガとかになるんですよね、うん、プロジェクトごとに。だからもうちょっとでかいなといつも思ってたんですけど、そういうのがもういらなくなると。で、ここの図で面白かったのが、ちょっとここでリンク貼っときますけど、 NPM YARN によるゼロインストール戦略っていう From Scratch というブログの、記事なんですけど、そこの今のどこがダメなのかって書いてある説ですね。上から 3、4個目ぐらいの説で、今のどこがダメなのかっていうところで、なんか Heaviest Objects in the Universe っていう挿絵があるんですよ。これ見ました？うん、
見ました。
こう太陽がまず、まあ、はちょっと重くて、ニュートロンスターが中性子星ですよね。中性子星がもっと重くて、 ブラックホールはまあさらに 重いんだけど、4つ目にノードモジュールズがもう下突き抜けてる、めちゃくちゃ重いっていう。
もう指数レベルで重くなってるから、ね、
もう、もうど下が見えないからどのぐらい重いのか、ブラックホールより重いという、この重いオブジェクトになっているということですね。この挿絵で笑いました。はい、というのを思い出しました。ノードモジュールズだから、ノードモジュールズに何でもかんでも入れるっていうのはまあ良くないってみんな思ってるのかなっていう気はしますけど、
うん、
現状入れるから、現状入るからそう受け入れてるって感じでしょうけど、
結果どう解決してるんですかねこれ。
なんかとにかくティンクだと、仮想的な本当のなんかノードモジュールズっていうフォルダを作ってその間に入れるんじゃなくて、仮想フォルダに入れるっていうようにしてるらしいですね。バーチャルノードモジュールズっていうのを考えて、でまあそれをティンクがどうするんでしょうね、どうするのかをちょっと全部見てないですけど、
読み込みするタイミングで必要だったら取ってくるんですかね。
そんな感じですかね。10分ぐらいの時にこのスクリーンショットを撮ってあるのが出てきますね。まあ、YouTube のやつですね。講演動画の10分ぐらいのところで、じゃバーチャルノードモジュールズっていうのが出てきますね。まあ、とにかく物理的なところに置かずに、ハッシュで、どういうこと？
ん？NPM インストールがいらないって言っているので、
ね、
これは勝手にソースコードの中を解析して必要なものを取ってくるということ ですよね。
ああ、そんな感じですかね。
そうしないといけないですよね。で、それをローカルにはどっかハッシュを振って保存しておいて、うん、必要なところはそれをマウントして使っていると。
そんな感じですね。
なので、別のプロジェクトの場合は同じものが参照できると。
うん、なんか、Ruby のあの RBEnv とか、RBEnv だったっけ RBEnv、
うん、
RBEnv だと、あのホームディレクトリの直下にドットディレクトリ作って、その中にバーと入るじゃないですか。バンドラで入れたり、あのジェムインストールしたりしたやつのジェムが、
うん、
ああいうとこに入って、で全部共通のジェムだったら、あの同じジェムだったら共通のジェムが使われたりとかするし、あのバージョンが違ってもそこをちゃんと参照してくれて、バージョンを二重に入れたりもできるしって感じでなってたやつなのかなと思ったりしたんですけど、でもそれだと物理的なフォルダだから、それよりもうちょっとなんかバーチャルに扱う仕組みを作るんでしょうね。
似たような感じのことをやる
んですね。それだといい、まあいいですよね。
うん、いいのかな。
いいのかどうかはよくわかんないか。まあ、Tink と、あと、まあ、Yarn の V2 が出て、使い心地を見てって感じですかね。
Yarn もなんか最近はあまり聞かないですからね。
そうですよね。Yarn少なくなりましたね、なんかね。
うん、
昔はなんか NPM 難しいから、あの、大変だから Yarn だと楽だよ、みたいなの言ってたけど、それも数年前の話で。
というより、まあ、インストールの速度が全然違った
時期だったんですよね。あ、そっか、早かったのか、ヤーンが、
うん。
確かに。で、なんか、最近は NPM も結構早いから、ヤーンのメリットあんまりないよ、みたいな、言ってる人がいましたね。どこだったっけな。なんか、スライドを見たんですよね。ヤーンから NPM に戻したみたいな。
よく聞きますよね。
どこだったか、メルカリだったかな。どこだったかな。どっか忘れた。なんか、スライドを一回見たことがあったんですよね。結構最近だなと思って。あ、フリーの人がなんか言ってましたね。フリーの人がヤーンから NPM に戻ろうとしているっていうのを去年の末に言ってますね、うん、まあそれぞれ切磋琢磨してるんでしょうね。NPM もまあ数年前からしたらだいぶバージョン上がった気がします。はいはい、そうか。だからロードパスをどうにかするっていうのがまあいいですよね。
そうですね。
なんかX コードだったら、X コードだったらなんかプロジェクトに入れてるやつはバーッと適当になんか名前参照できるようになってるじゃないですか。
なってましたっけ。
インポートは書かないといけないんですけど、
うんうんうん、
インポートそうか、そうか、まあ、だからインポートは書くんですよね。インポートは書くんだけど、その例えば一個のプロジェクトで書いているなんか Swift のクラスとかストラクトとかっていう名前はどっからでも参照できるんですよね。
まあ、プリコンパイルヘッダーとかに入れちゃいますよね、ライブラリーのヘッダー配慮を。
ライブラリーもそうだし、今書いてるソースコードの名前とかが、
ね、
インクルードしなくても使えるんで、
スイフトは使えます、ね、
そうそう、あれ便利じゃないですか、すごい。
いやー結局そのスコープが確実にしたいかしたくないかっていう
差だと思うんですけど、ね、
ファイル内で依存しているものを明確にするかしないか、
うんうん、それは確かにそうなんですよね、
うん、
そうそうそうそう、それはそうなんですけど、なんか便利だなと思ってます。
トレードオフがある感じですよね、
オブジェクティブ C の時はあのインクルードを、ね、まあ、C と一緒で二重インオフのインクルードで読み込まない、ヘッダー読み込まないと使えない、まあ、C だから当たり前ですけど、
うん、
オブジェクティブ C ってほとんど C だから、だからそういうのがまああったから、まあそういうのがまあ普通っちゃ普通ですけど、まあどうせ書くんだし、どうせプロジェクトの中は全部参照するんだろうみたいな感じで勝手に良きに計らっといてくれるのはいいなと思いましたけどね。
なるほど。
割とその Swift の時の X コードでクラスがパッと取れるのは割と好きです楽だなって感じ、まあ、どんどん楽にはなってますけどね。
そうですね、まあ、WebStorm とかだったら別に普通に勝手にインポートは入れてくれるので、
はあ、はあははあ、そうか、
名前さえ覚えてれば、
そうか、 Emacs でやればいいのか。
そうかもしれないですね
なんか、あ、それって WebStorm だとどういう、うん、どういうふうに補助があるんですか、それって。
入力してたら保管候補出るので。
それはインポートって打った後にスペースを打ったら出る。
あ、いえいえいえ、使おうとしたらその関数とかを、
あ、その下の方でってことですか。下の方で使おうとしたら、あ、これインポートしてないけどするみたいな、
そんな感じですね。
あ、それいいですね。それはちょっと高級な、なんか高級な Emacs リスクを書けばできそうなかな
だいぶハードルが上がって
る。あ、でも結構 Emacs も最近はLSP が使えて、すごい開発なんかグッと変わったなって感じするんですよ。LSP
って Visual Studio、
そうそうそう、LSP ランゲージサーバープロトコルか、あれあるじゃないですか。いろんな言語でもう統一化しようって言って、言語のなんかソースコード ID 的なことをするため の、 あの通信方式ですよね。
そうですね、
ドキュメントだったり、あの関数の名前だったりとかをうまくやってくれてる。それ結構いろんな言語が揃ってきてて、だからそういう意味ではその LSP に乗っかれば JavaScript だろうが TypeScript だろうが、こういう名前はこういう関数が持ってるっていう、あ、逆か、この関数の名前はこういうパッケージが持ってるみたいなのは取れると思うんですよね。
そうですね、
よし、それを一生の課題にするか
まあ LSP のサポートが一番早いのは VS コードなので、
なるほど、
VS コード使えと言われてしまった困りますけどね。
だって VS コードを使うためには立ち上げないといけないでしょそこがまあ問題ですよね。いや、 VS コードも便利だと思うんですけどで、便利なね、あのパッケージがいっぱい開発されてるから、すごい、あの最近はいいなと思うんですけど、ただ立ち上げないと使えないっていうのがやっぱりね、
EMAX は常に起動してるから、
そうそうそう、ね、EMAX はね常に起動しっぱなしにするっていうのがまあ普通なんで、何にも考えなくてもすぐ使えるという立ち上げなくても使えるという、そこがいいですよね。僕だと、オプション S を押すとフォーカスします。
常に起動してるので押せば、
はい、
全面に出てくると、
はい、それが便利ですね。オプション X はターミナルにしてます、
うん、その基準が全然わかんないですけど左側に近いと思いますかね。
そうそう、左手でこのまあ大体4つなんですけど ASZX で、いつも置いてるのが S が EMAX だから上の方で、その下にターミナル置いてるから X なんですよ。
中段が一番操作しやすくて移動しやすい、すぐ下にターミナル置いてると。そうそうそうそう、なるほど。
で Z はサファリなんですよこの3つはもう全部重要だから、この左手でピャッと押せるっていう、しかも
左手トライアングルってことですね。そうそうそう、
画面の配置通りにしてあるというですね
それはいいかもしれないですね、そのアイディアは今までなかったです、ね、
そうなんです。しかも最近ってもう何ヶ月か前なんですけど、あのタイル型ウィンドウマネージャーっての、 あのアルケミストっていうのを間違えたタイル型ウィンドウマネージャーのアメジストっていうのを使ってるんですよ最近、
うん、
何ヶ月か使ってるんですけど、これだともうピシッと揃うからもうすごいいいんですよ。これ重ならない、
ね、便利ですね。タイル型は便利ですね。
ちょっとねタイル型使ってみようと思いながら使ってなかったから思い切って使ってるんですけど、ちょっとね不便だなっていう時もあるんですけど、結構これねショートカットが充実してて結構使えますね。アメジスト
有料、
これはフリーです。フリーというかオープンソースです。アメジスト
オープンソースだと、
アメジストはこれは GitHub にあった気がする。アメジスト違う、これアメジスト、いろんなアメジストがあるラストで書かれたデータドリブンのゲームエンジンっていうのが出てきました
見たことがある気がする。
アメジストはアメゼーは Y なんだね。アメゼストで、Mac とかやる。あ、そうそうそう。イアン YH さんが作ってる、こうですね。まあちょっとこれをショーノートに貼っておきたいと思いますが。これでなんかあの、無視するアプリとかを登録したりして、例えば辞書とかは無視したりしてやると、まあなんか、ちょっとフローティング的に使えたりして、こうタイルに
コマンド、
はい、
コマンドタブが便利になる感じですか。
そうですね、そうですね、あ、うん、でもコマンドタブじゃない移動の仕方が用意されてて、こうタイルで例えばこう、うん、あの左に1個サファリがメインがあって、右側に上下に EMAX とターミナルがあったとしたら、これをこう回転するように移動できるんですよ、
うん、
これ J と K で
入れか、
オプションシフト JK で K で時計回りで J で反時計回りにフォーカスが回れるという、
ぐるぐると回れるんですね、は
い、そういう、まあ、一応その モディファイアーコンビネーションが1と2が用意されていて、そのモディファイアー、うん、1っていうのがオプションシフトで、もう1個はコントロールも押しながらオプションシフトって、
うん、
で結構押さないといけないんですけど、ちょっとまあ慣れるとね、うん、結構なかなか使えました。はい、
なかなか3つは押せないですけど ね、 ね、
まあ僕コントロール右手だからまあいいんですけどね右手の親指だから、
いや親指2つ使ったらもう手足りないですよ。3つ目、小指、
左手は親指と小指でオプションシフトを押す、
うん、右手で
コントロールを押すと、
コントロールを押す、
で
もうキーを押す、キー、指が。
そうなんですよ。で、まあなんか押すと。はい、これちょっとアメジストの宣伝でした。アメジストはなんかあれみたいですよ、 X モナドっぽいものを作ろうということでやってみたいです。
ファスケルで書かれたタイル型ウィンドウマネージャーですね。
そうですね、 X モナドの、MacOS 版というつもりで作ってる感じですね、リードミーによると。
なんか公式サイトの最初のウィンドウの影が気になりますね。
どれどれ。あ、本当だ。これは多分フォーカスしてるウィンドウの影ですね。
うん。
これあれなんですよ。マージンが設定できて、タイル型に配置するウィンドウの隙間が一応設定できるんですよ。ピクセルで。それをちょっと僕はある程度10ピクセルにしてますね。ウィンドウマージンっていうのを。つけるにするとぴったしくつかずにちょっと隙間が空くようになって見た目がちょっと綺麗という、
うん、ゆとりがあっていいですね、はい、
ちょっとゆとりがあった方がいいですね、
うん、
はい、なんでタイル型ウィンドウマネージャーの話になったか忘れてしまった。あ、そうか、コマンドとかオプションなんとかであれか、Emax を起動してるからそれをフォーカスを移すという話か。
そうですね。
思い出しました。はいはい。でそれはその前はあれか、あれですね、 Emax で、そういう名前をちゃんと引いてくるところを LSP を使ってやればサジェストできるんじゃないかという話ですね。
そうですね、はいはい、
なんかでもなんか作ってる人 いそうな気がしますね。確かにね、なんか LSP がやっぱりすごい大きくて、そういうのがあるっていうのがやっぱ昔はなかったから、うん、LSP という仕組み自体が、
エディターごとの差が減りますね。
そうですよね。だから何でも、うん、どんなエディターでもまあ同じようにドキュメントが引けるとか、そういうのができるのは非常にいいことだなと思いましたね。しかも使い回せるからいいですよね。
そう、うん、LSP が出てくる前はなんか他にもいろいろ似たようなアプローチのものがあった気がしますけど、うん、思い出せないですね。
それはなんかあれなんですかね、強力に主導したのがいるんですかね。ラングイチサーバープロトコルの歴史みたいなのを知ってる人がいるかもしれないですけど、
うん、
すごいなんか、まあ、例えば VS コードをのマイクロソフトが強力に主導しているとかあるのかな。
どうなんですかね、
ちょっと分かんないですね。
多分その LSP が登場する前はそれぞれのエディターに特化したものが欲しいとみんな思ってたから、うん、なかなか LSP みたいなのが登場しなかったんですかね。
なるほど。まあ実際にはそのエディターで使う部分は書かないといけないけども、LSP という形で取り出すというふうになかなか歴史が動かなかったんですよね、
うん、プログラムの解析をみんな独自にやっていたと。
そうですよね。でまあそれなんか例えば何だったっけ、 Ruby だったら何だったっけ何だったっけ忘れた。ロボコップじゃなくて何だったっけな、ロボコップだったっけ、ルボコップだったっけ。
ロボコップはリンターですよね。
ああ、そちらリンとか。
ん、
何だったっけな、何かを起動し、何かのジェムを入れてないといけなかった気がしますけど、 Ruby は忘れた。 LSP Emacs の LSP モードのページを見ると一覧が載ってた気がします。
何をですか。
その各言語ごとにこれを入れておくと使えますよみたいなリストが、 あったあったあった。
LSP サーバーがいるって話ですね。
あ、そうです。LSP サーバーの Ruby
実装があるんですね。
ですね。あ、ソラグラフか。ソラグラフっていうのが Ruby はあって、それをそのジェム入れておくと参照してくれるんですよね。
うん。
LSP モードっていう Emax のパッケージのページです。
昔は EMAX は CDT っていうのを入れれば、なんだろう、開発環境のツールキットみたいなのが手に入ってたんですよね。
う
ん、
もう一回言ってください。
CEDET。コレクションオブ EMAX デベロップメントエンベラーメントツールズ。
CEDET。T。おお、これか。なるほど。
こいつを使って、プログラミング言語の中、ソースコードを解析して、必要なデータを作っていたと。で、それを表示するためのパーツもあったと。こういうのが多分エディターごとに独立してたのが、LSP によって、その解析する部分を別に実装できるようになって、それをみんなで使ってるって感じですよね。
そうですね。うんうんうん。そうそうそうそう。それ、これ、ソースフォージなのがやっぱちょっと時代を感じますね、なんかね。ソースフォージでやってた頃なんだなっていう感じがしますね。別にソースフォージは今もあるけど。なるほど。これがなんか昨日だったかカッキーさんがですね、
はい、
カッキーさんが依存性逆転の法則完全に理解したみたいなツイートしてたじゃないですか。
はい。
なんかああいう感じがすごくしました、ね、しますね。
全然わかんない。
あ、だから LSP を作ることでみんな CEDET みたいなの作らなくてもそのプロトコルさえインターフェースさえ決めてればそれぞれ作りやすくなるみたいな。
LSP っていうインターフェースを用意したので、はい、実装を後から入れることができるようになった、
はい、
で入れるものは自由に作れるようになって同じものがみんな使えたと、うん、いう話ですね。
そんな似てるなと思いました。LSP もまあそのこれはソフトウェア全体のつなぎ方の話ですけど、
うん、
依存性逆転の原則は、まあ、基本的にはソフトウェアの内部の、まあ、クラスだったり構造体だったりの依存関係の話ですよね。
そうですね。持っている依存関係を外に出して使うときになってもらうようにできるっていう感じですね、うんうんうん、
それぞれか、まあ、なんか上位と下位みたいなオブジェクトを、うんからそれぞれからインターフェース部分を取り出すんですよね。
依存していたもののインターフェースを用意しておけば後から入れられるっていうだけですね。今までは依存ライブラリをそのまま使っていた、うん、それがインターフェースだけに依存するようになって、うん、実際に使うものはそのライブラリを使う人に任せるようになったって感じですね、うんうん、
もう LSP の話かなと思いましたね。
そうですね、その通りかもしれない、
まあ、それが功を奏した例だなという気がしますね。エディターいっぱいあるのに、うん、EMAX につなごうが VS コードにつなごうが LSP は LSP で作っとけばいいですよと心温まるなと思いましたね、
うん、
心温まるいいプロトコルだなと思いましたね、
うん、プロトコルは大事ですね。
そうですね、うん、そう考えると別にソフトウェアだけじゃなくていろんなことに使えそうな気もしますね。なんかね、組織と組織みたいなとかもね、
組織と組織をつなぐのにはプロトコルが必要。
そうそうそう、
なんかその通りすぎて何とも言いような。
ちょっとその通りのすごいいいこと言ってしまった。プロトコル、まあそのプロトコル部分を会社にしてしまうとちょっとね大変でしょうけど、プロトコルがいると、うん、それをなんか抽象的にこう抜き出すっていうのはなんか大事な気がしますね。
でも最適化はできなくなりますけどね。
まあ確かに、まあ、そこはまあ随時なんていうんですかね、プロトコルも見直し依存している 2社も見直しって感じですかね。
まあ、3つ結合にしたいところと、素結合にしたいところを明確にするっていうのが大事な気がしますね。
うん、そうですね。うん、それはそうですね。はい。おー、なんか、すごいいい話になってきたな、これは。
この後にまとまりがないぞ。
なんでその設計の話になったのかっていうと、なんで僕はそれを出したんだったかな。なんで LSP を出したかっていうと、
インポートが楽ちんって話ですよね。
ああ、そうかそうか。あ、そうだそうだった。そうだ。
それを実現するには LSP だって話ですね。
そうですね。インポートを書くのが大義。
書いてないですけどね、すでに。
大義と。インポートは、だから WebStorm とかだと、サジェストしてくれると、
うん、そうですね。インポートしてないものもサジェストしてくれて使うと勝手に入ると。
なるほど。そういいですよね。別に分かってんなら機械がやってくれよって感じですよね、
う
ん、
そうですね。
そこはだから、まあ小さい、まあどうですかね、そのウェブサイトを作るプロジェクトぐらいだったらコンポーネントをはもう全部使えるようにしといてくれよみたいなの、どうなんでしょうね。あ、そうか、それはあれか、あの Next.js だと underbar-app.js とか underbar-document.js っていうファイルに、なんというかグローバル的な設定書くんですよ。なんかテンプレートっていうか、あのアプリのテンプレートだったり、その生成される HTML のテンプレートっていうか、HTML というよりもリアクトかリアクトコンポーネントの、なんか全体像ですね、書くんですけど、うん、そこでインポートしとけばいいのか。
そうなんですか。
そこで、あ、でもそれはダメか。あ、ちょっとね、ちょっと僕インポートの仕組みがあんまりよく分かってないのかもしれないですけど、
うん、いや、基本的に JavaScript はファイルでスコープが閉じてるので、
はいはいはい、
他のところでインポートしたものは影響を受けない。
あ、そうか。そういうこと。
なんだけど、まあ、グローバルに入っているデータは取り出すという荒技ができるという感じですね。
なるほどね。でも、あんまりグローバルに入れない方がいいですよね。
まあ、依存性がわからなくなる、
はいはい。
このファイルは何がないと動かないかどうかがわからなくなるので、独立性が落ちちゃう。
そうか。そういう意味では、メンテナンスとか、他の人が見てもわかるようにするためには、うん、むしろ書いてた方がいい。
コンポーネントがでかいとかいうのも、そのインポートを見るだけでわかるので。
うんうんうん、そうか、そうか。なるほどね。
まあ、うん。やっぱそのファイル単体として必要なものが何なのかっていうのが見える化されるっていうのが利点ですね。
なるほど、なるほど。そうか。じゃあ、まあ、むしろインポートすることは自動化してもいいけど、これが依存してますよ。これは、読んでますよっていうのを書いてあるドキュメント的な意味合いもあるわけですね。
そうですね。
なるほどね。それは確かにその通りですね。そうか、じゃあこれちょっと無理だな。やっぱりインポート。
ドットドットスラッシュドットドットスラッシュドットドットスラッシュ、なんとかなんとかスラッシュなんとかなんとかスラッシュっていうのを見たら、うん、なんとかならないかなっていうふうに思えるっていうのが大事なんですよね。
なるほどね。いや、
コードの匂いがする。
めちゃくちゃありますよ。例えばスピーカーのページだと、スピーカーのページだとですね、これ何行あるかっていうと、インポートが12行ありますね。まあリアクトはまあいいとして、ヘッドもいいとして、リンクもいいとして、だからそれを除くと9行、あ、SEO もいいとして、8行ぐらいは、8行ぐらいは独自のやつか。まあこれがいいのか悪いのかですよね。
まあそうですね、うん、
結構なんかちょっと登録ボタンみたいなのをあちこちにつけようと思って、それもコンポーネントにしたから、入れたいページに全部にインポートレジストレーションボタンっていうのを書かないといけないという
、まあ、ウェブストームとかだと貼り付けるとかってインポートされますね。
なるほど、
うん、
だからやっぱそうですね、 Emacs で補助を書くっていうのが一番
そう、 開発環境を良くすることが大事。
なるほど、なるほど。それですね。
周りに適応するのが大事。
なるほど、なるほど。よし。じゃあ、これは自動的に、インポートは自動的に書くやつを作ろう。確かに。
まあ、その、あと、ドットドットで遡って、さらにまた深く降りる場合は、その、なんだろう、これで言うと、データとかに、インデックス JS を作って、そこから全部取れるようにしたりとか、たまにしたりしますね。
あははははなるほどね。
再インポートして、再エクスポートする。
なるほど。
インデックス JS で。
なるほど。
すると、そこがライブラリのように見えてくる。
なるほど、なるほど。そうか、じゃあ、そうですね。あ、なるほど、なるほど。だからデータは、まあ、データを読み込むみたいなのを作っといて、データスラッシュインデックス JS を作っといて、その中に、まあ、トークだったり、スピーカーだったりっていうのをエクスポートしておくと。で、必要な分だけ中括弧で囲って取り出すと。
そうですね。そうですね。
なるほど。それの方が
いい。めんどくさいですけどね。
ちょっとめんどくさい。
めんどく
さい。まあまあでも。
めんどくさいですよ。
うん。はいはい。
あと、忘れちゃう。
うん。
うん、そこを、このメンテナンスを。
あ、そっかそっか。確か今だと今これ今喋ってるのは PyCon Mini 広島2019のためのサイトを作るコードベースの話なんですけど、データは YAML で書いてるんですよね。データっていうのはあの講演者とか講演の情報ですよね。講演タイトルとか人とか何時から何時までみたいなやつですね。それは YAML で書いてて、今スケジュールも YAML で書いてるんですけど、それをまあ読み込んでやってるんですけど、今だと YAML ローダーで直にインポートできるようになっていて、ですけどそれをもし index.js の中からエクスポート、必要なものをエクスポートするような形で書き直すとすると、 JS もメンテナンスしないといけないと。
そうですね、名前が変わったりしたら、
うん、そうですね。だから他の人だったら YAML 書き直せばいいだけなのにみたいな。
まあ、名前変えなければそのまま使えます。
まあそうか。
トップレベル
の。はい。だからどこまでを、そうですね、どこまでをどこまで、まとめたりとか、抽象化したりとかっていうのは悩みどころですね。
まあ、基本的にはディレクトリを飛び越えるようなものは、なんかまとめて取れるようにしたいと思ってますね。
なるほど。
あと、まあ、下位ディレクトリは上位のディレクトリにしか依存しないという形にしたい。で、それを飛び越えるときは、モジュールにすべきだけど、手間なので、とりあえずはドットドットでアクセスしていると。
なるほど。
ドットドットはなるべく減らすと。いうのがいいスタイルなんじゃないかなと思ってますね。
なるほど。そうか。今だと、その1個上は、そうですね、1個上にあるのは、コンポーネンツスラッシュなんとかをいっぱいインポートしてるところがほとんどありますよね。
それをコンポーネンツだけにすると
、うん、なるほど。で、あとは中括弧でポコポコポコポコ取り出していくという。
そうですね、
うん、なるほど。
ってやると依存がきれいな機構図になるんですよね。
なるほど。
メンテナンスがしやすくなります。
なるほど。それはコンポーネンツだけでも一回やったらいいかもしれないですね。
コンポーネンツの中は相対パスでアクセスしていいと思うんですけど、
はいはいはい、
うん、
だからコンポーネンツスラッシュインデックス .js を作って、その中からメニューだとかブロックだとかトークだとかフッターとかをエクスポートしておけばいいという。
外で使うものをエクスポートしておけばいい。
そうですよね。なるほど。今闇雲にこう作ってますからね。コンポーネント、あ、これ作ろうって思ったら、とりあえずコンポーネントディレクトリにファイルをコピーして書き換えるっていうのをやってます。
まあ、あとあれ、そうですね、インポートするリソースは最近は YAML より JS を使うようにしてますね。
ああ、はあはあはあ、
JS の方が書くのが楽なんですよね。
あ、 JS でもろに書いちゃうと JSON っぽく、
そうだね、オブジェクトで書いちゃう。
なるほど。JS だと JSON よりコメント書けるからいいですよね。
コメントも書けるし、リンターも書けれるし、まあ、JSON でも書けれるんですけど。
はいはいはい。まあ、JS だと、
ね。余計なカンマがあってもいいし。
そうですね。確かに。
コード保管もしやすいし、うん、まあ、VS コードだと保管できること多いんですけど。
うん、それは言えてます、
ね。昔は TOML で書いてたんですけど、
はいはい、
時代は JS だなって最近思ってますね。
もう JS になっちゃうか、設定ファイルは。
関数も書けますからね。
いや、そう、設定ファイルを、設定ファイルも全部 JS で書いちゃうってことですか。
そうですね。宣言的に。
そのフロントエンドだったら。
フロントエンドというか、個人的な趣味の話ですけど。
趣味の話か。
僕も似たようなアプローチをオープンセミナー広島のサイトでやっていて。
はいはいはい。
Next ではなくて React Static っていうのを使ってたんですけど、TOML で講演のデータを入れたりとか、
なるほど、
講師の情報を入れてたりするんですけど、最近は JS で入れる方が楽だなと思い始めてると。
確かに、それは分かりますね。
YAML 開業を合わせるのがめんどくさいとか。
確かに。
あるんで。
それは分かりますね。開業のやつ、ちょっと間違えると変になっちゃうから。
よく分からなくなる。一回ずれるともう訳が分からない。
そう、訳分かんないですね。まあ、ずれたときに、訳分かんなくなったときに、Git を管理しとくと、やったーと思いますね。Git 管理しておけば、何でも、いつでもぶっ壊していいから。
そうですね。
どこが壊れたかも、diff ですぐ分かるし、まあ、ああいうのがすごいいいですね。
まあ、あとは、YAML って新しいものを覚えなくていいっていうのは、メリットかな。
なるほど。いや、YAML はまあ、確かに一昔前の感じがするんですけど、文字列を書くときに二重引用符をつけなくていいっていうのは結構、結構メリットだなと、書いてて思いました。
短文はいいんですけど、長文はどうするかっていうのはね、あるんです
よ
ね。
ああ、まあそうですね。そうなんですよね。そうなんですよね。
まあなんか、タイプを書くだけとかだったら全然いいんですけど、
うん、
文章を入れる、なんか見た感じが良くないし、整形するのも、なんか辛いみたいな感じになるんですよね。
なんかうまく折衷したいですね、なんかね。
いや、もう JS でいいですね。
JS だと、講演タイトルみたいなのとか、
うん、
ID とかも、引用符いるじゃないですか、文字列だから。
うんうん、入れたらいい。
まあ、入れるしかないですけどね。
その入れたらいいっていうのが決まってるので、楽ちん。
言えたら
いい。もう入れるしかないしかないので、選択肢として。しなくてもいいではないので。
なるほどね。
まあ、
必ず入れると。
うん。
それは確かにそうだな。
というか、まあ、JavaScript のルールに従えばいいので、
うん、
そこが楽ですね。
確かにね。それは JavaScript は今書いてるんだし。
うん、普段 Ruby 書いてるけど、YAML だったらどう書くんだっけみたいなのが、結局コストになってる。
なるほど、それは確かにそうですね。
まあ、あといいことは型が書けることですね。
タイプスクリプトで。
タイプスクリプトでもフロータイプでも。
なるほど。
こうスピーカーの情報としてはこんなスキーマーだよっていうのが定義できる。それを型チェックできる。
そうそう、それね、それやらないとめんどくさいなというのはスピーカーとかのページを作ってて思いました。型みたいな、型じゃなくてもいいから、とにかくなんかチェックがないと、めんどくさいなと思いましたね。
スキーマーがある方が助かります。
そうそう。わかりますね。それはわかりますね。
なので、JS で書くのがいいなと思っております。
文字列引用符いる問題は、まあ、そういうもんだと思うと。うん、そして、何も考えなくてもいいから、つければいいと。それはむしろメリットだと考えるということですね。
あと、ちょっとした間違いは ESLint とフィックスで直ると。
確かに。そうですよね。わかります。確かにね。いやいや、YAML ファイルをちょっと眺めてデータの YAML ファイルのスケジュールとトークがあるんですけど、確かにこうプロフィールとか、講演の説明書きっていうのは、まあ、大体、長くなるので、開業が入りうるので、そういうところは確かに。
ヒアドキュメント風に。
ヒアドキュメント風に書いたりとかですね。
うん、
JS でもろに 書けばいいし、それだったら JS だと楽ですよね。
バッククォードを使う場になっちゃいますね。
はいはいはい、確かにね。ここそこはまあちょっとどうするかまだ考える余地はあるな。ちょっと ここ書き換えるのめんどくさいから YAML ファイルもあるので、
まあ書き換えるのはめんどくさいんで、できてるものはそのままって感じですね。
そうですね、次回やるときは確か JS にデータも JS にデモロに変えちゃうっていうのも選択肢として考えておきます。
おすすめしておきます。
はい、いや確か今聞いてるとメリットは確かに多いですね。型書きたくなるんですよね、これ確かにね。
なります、なります。
これ、もろにね、型があるストラクトですよね、完全に。
うん、設定ファイルなんかも JS で書くことが最近増えてるかな。昔のものは JSON が多かったけど。
なるほど。
バベルなんかも JS で書けるようになりましたしね。
あの、SWIFT って、突然 SWIFT の話になりましたけども、SWIFT って ENUM がすごいじゃないですか。
すごいのかな。
クラス並みじゃないですか。
あ、メソッドが書ける的な意味ですね。
そうそう、メソッド書けるし、まあ、ほとんどクラスじゃないですか、あれって。
うんうん、
クラスというか、構造体というか、
うん、
構造体もクラスみたいだし。だから、ENUM が使いたいときって、結構こういうときあるじゃないですか。公演の、例えば公演のタイプが、ロングとか、
はいはい、
LT とか、ああいうの ENUM で型チェックしたら完璧に、ね、エラー出ないように。書けそうだなっていう気がするんで、
まあ、そこそこやっぱりフロータイプかタイプスクリプトでよくて、
うんうんうん、
ストリングディテラルタイプってやつがあるんで、
うんうん、
そこにはこの文字列とこの文字列とこの文字列しか入らないと定義できるので、
お、 ENUM みたいなもんだな。
ENUM に持ち上げる必要なく文字列のまま扱えると。
なるほど。
とても視認性がいいのか悪いのかまあいいと思うんですけど
え、それって文字列そのものを書くんですか？
型に、そうですね。ポゲとかゴロっていうのを、パイプで区切ってあげると、そこにはその2つしか入らないよっていうふうに示せるんですよね。
なるほど。それタイプスクリプトで言うと、ENUM じゃなくて、
なんとか。タイプスクリプト ENUM あるんですけどね。
ありますよね。
ストリングディテラルタイプかな。
ストリングディテラルタイプ、なるほどね。
ストーリング名前違ってたらすみません。
リテラルタイプス、あるあるある。なるほど。いいっすね。
いいっすね。
いいっすね、これは。
うん。
縦棒であれか、これまたはこれみたいに書くのか。
そうね。
なるほど。
型の輪が取れる。
なるほど。これ ENUM のね、ちょい ENUM ですよね。
ちょい ENUM ですね。
ちょい ENUM。しかも NUM じゃないけど。エニューメレートって言ってね、ニュームっていうのはね、あの、ナンバーのとこだからね。123と数を上げながら列挙するっていうのが、まあ、もともとのあれですけどね。文字列で。パッと書くと、まあ確かにあの、まあ SWIFT でもSWIFT でも ENUM 使うときに、まあそのメソッドが書けるのもいいし、いいんですけど、あのそのシンボルをドットなんとかで書いたときに、そのシンボルのなんかローストリングみたいなのを取ったりすることもありますね。
うん、
なんかあの識別子として
確かに動的にやりたいとき、
ENUM でその型自体は ENUM の値でなんか書いとくんだけど、そのストリングで渡さないといけないときにそのローバリューみたいなのを渡すっていう、
うん、
あの識別あの UI の UI の識別子みたいなのを渡すときとかにやったような
気がしますね。使う側が文字列で欲しいので、
ああそうですね、
生の値を上げると。
そうですね、そういう時もあるけど、これだったらもうストリングリテラルタイプっていうのがもしあったら SWIFT でそれで済む時もある気がしますね。
うん、
うん、
ENUM にメソッドが書けるっていうのはいいのか悪いのかなとも言えないんですけどね。
ああそうなんですか。
まあドットを打てば保管候補が出るっていうのはとても便利なんですけど、
はいはい、
まあ、ENUM が別の ENUM を持つとか、あ、メソッドで ENUM を引数に取るとか、別のクラスを引数に 持つとかあると、うーんっていう感じがしますね。
ん、イーナムが、
イーナムのメソッドで引数として他の方を必要とする場合、
はいはいはい、
すると E ナムが別の方に依存してしまうと、
はいはいはい、
そういうコード
がしない方がいいと、
あまり依存しない方がいいですよね。その E ナムだけで使える方が嬉しいですよね。
E ナム、例えばそれはどういう時にそういうことが起こるかな、
そうそう起きないですけどね。
そうそう起きない、まあ、そういう設計が良くないだろうということですね。
良くない。
イーナムはあくまでもなんか決められたものを識別するために使えばいいですよと、う
ん、でその、まあ、イーナムの中で完結するメソッドであればいいんですけど、
うんうんうん、
他の方を引数に取るようになってしまうと依存性がループしやすいというか。
なるほどね。なるほどね。なんだろうな、今だったら例えばですけど、例えばですけど講演者が30分講演とかLT とかっていうタイプが eNAM だったとしたら、どういうメソッドを作ると変になるかな。
まあ、なかなかそういう形にならない。スピーカーなのでその eNAM を持っているっていうのは自然ですよね。
そうですね。
eNAM がスピーカーを持ち始めるとちょっと変ですよね。
それはまずいですよね。まあ、例えば、うん、その eNAM 自体のメソッドで、同じ eNAM の値を持つスピーカーを全部取って来て返すみたいなのを生やそうとするのは設計が悪いということですかね。
そうですよね。
うん、分かる。それよく分かりました、うん、確かにそれは eNAM の仕事ではない、
うん
うん、そこで eNAM を他社の講演者に依存させるのはおかしいということですね、
うん
うん、あ、そうやって考えるとなんか非常によく分かりますね。 eNAM のその eNAM のためだけにメソッドがあればいいですよと。それはそう、まあ、まあ例えば C の eNAM だと本当に外の関数で扱うしかないので eNAM の中だけで閉じるような処理も外に関数を書くしかないので、まあ、そういう意味では Swift にメソッドが生やせるのはいいなという気がしますね、うん、強力だなという気がしますね、
うん
うん、ただそれはまあやみくもに書いていいものではないと。
そうですね、
うん、なるほど。あ、タイプスクリプトが、Next.js を使い始めたんですけど、このために、PyCon Mini 広島のために、今年の使い始めたんですけど、使い始めてちょっと経ったら、バージョン9っていうのが新しく出て、8を使って作ってたんですけど、9からはタイプスクリプトで書くのがすぐできるようになりましたって言って。
うん、
あのバージョンアップのメインのトピックに書いてあったんで、書き換えてもいいですね。
うん、そうですね、一部だけ使ったりとかできるといいですね。
ああ、そうですね。確かできると思います。.js は、まあ、もちろん JS で、しかも JSX で使えるんですけど、TSX って書いとけば、それがもうページになるんですよね。
うん。
pages っていうディレクトリ掘って、その中に、なんとか .tsx なり .js なり、まあ、jsx でもいいんですけど、そうやって書いておくと自動的にページが、まあ、できるというふうになってるので、だから部分的に使うのはありですね、
うん
うん、確かに。どっかで部分的に使えたら使ってみます、タイプスクリプト、
うん、はい。
だからあれですね、タイプスクリプトをそういえばネタ候補の1行目に書いてあるタイプスクリプトの話、そういえば全然聞いてなかったですけど
何にもないですよ。
何もないですか。リアクト、うん、タイプスクリプトでやってますということですよね。
そうですね、仕事は。
はいはいはい。
僕はフロータイプ派なんで。
なんでフロータイプ派なんですか。
まあフロータイプが出た頃はフロータイプの型の機能が圧倒的に良かった。
あ、なるほど、
うん、今はまあだいぶ拮抗してきているので、なんとも。
タイプスクリプトなんか結構ツイッターのタイムラインでも好きな人が結構いて、バージョンアップするたびに、あ、こんなのツイッターやったみたいな言ってる人いる気がしますね。
前からあったよって思いますよね。
あ、そうなんですかそうなんだ。
まあそれもあるけど、あとドキュメントの読みやすさですかね。フロータイプの場合は型をつけるっていう機能しかないので、
うん、
ドキュメントが探しやすいけど、タイプスクリプトはそうじゃないので、JavaScript の拡張もいろいろあるので、型だけの公式情報が見たいってなった時になかなか見つけられない。
なるほど。型のことしか頭にないっていう。
タイプスクリプトの欲しい機能は型しかないみたいな、
なるほどね、
気持ちで使っているので、
なるほど、
まあ、便利な機能はいろいろあるんですけど、使えば使うほどタイプスクリプトがわからない人には難解なコードになってしまうので、
うんうん、タイプスクリプトの型以外の機能ってどういうのがあるんですか。
まあ、さっきも出た enum とか。
ああ、そういうことか。
うん、
enum は型ではないんですね。
enum は型ではないというか、まあ、クラスみたいなもんですよね。
なるほど。はいはいはい。
いろいろあったと思いますけど、僕は全然把握していないです。
じゃあ、
タイプスクリプトはなんとなくしか使っていないです。
よし、What's New を見てみるか。What's New を見てもしょうがないか。
時間もあまりないですけど。
はい、そうですね。こんなもんで、こんなもんですかね。あの、フローは だいぶ前に日本会とかでも解説してもらいましたけど、
うん、
もう何年も前ですけど、フローってあのそのソースコードに書かなくても外のファイルからでも使えるじゃないですか。
はい、
あの JS は崩さずにというか何も書き換えずに、
まあ、書き換えないといけないんですけど。
あ、そうなんですか。
いや、アットフローというコメントを書かないといけない
ですか。あ、そうかそうか。コメントをまあ一応書くだけで、うん、その実際の名前そのものには何もつけなくていい、うん、よくて外から型をつけられるっていう、
うん、
あれなんかあのソルベっていう Ruby の、 あの型を外からつけるやつがあるんですよね、
うん、
ソルベットみたいに書くんだったと思うけど、ルビー。あの、あれなんですよ。この間、あの、ルビー会議2019に行ってきたんですけど、それでなんかすごい、開発してるストライプっていうところが言ってたりして、
うん、
あと、まあ、あの、講演もあったんですけど、よいしょ。こうですね、あのソルベっていうあのフランス語らしいですけど、なんかあのアイスクリームですね。これがなんかあれですよね、そのフローに似てるなと思ったんですよね。型の付け方、 Ruby のコードは別にいじらずに外からつけるっていう感じなんで、あ、 Ruby でもそういうことをやってるんだと思って。
まあ、公式がやりそうな感じないですもんね、今のところ。別の解決法を探ってますもんね。ま
あ、そうですね。だから これも、まあ、今のところなんかあの基調講演でも結構あったんですけど、そのマッツの話で型をどうするのかっていうのはあったんですけど、
うん、
まあ、その中でもソルベも出てきて、こういう解決方法もあるだろうっていう感じですね。他の何だったっけな、Python はどうだったかな。 Python の方、
Python はまだアノテーション入りましたよね。
これもだからアノテーション、
あ、タイプヒントか、
タイプヒント、型ヒント、あれちょっとよく分かってないですけど、型アノテーションと型ヒントっていうのはどう違うかっていうと、
名前が違うだけ、
名前が違うだけ、同じもの、ファンクションアノテーション違うな、タイプヒント。
Python の場合はタイプヒントっていう名前になっていて、関数に型を書くときは関数アノテーションと呼ばれているという感じですか。
なるほど、なるほど。
パッと見ですけど、
これ完全にスイフトだな、これは。スイフトのパクリだな。なるほど、書き方がスイフトっぽいですね。
矢印で書けるようになった。
矢印、
ハスケルです。ハスケルですね。
ハスケルか。
ハスケルのパクリですね、これは。
ハスケルもスイフトっぽいんだよな。
ハスケルの先発ですね。
そうですね。 はいはいはい、まあなんかこう、まあ、全体的にこういうのはみんな欲しがってるんだなという気はします。
そうですよね、大規模になると欲しくなってくる、
まあ確かに楽はできるので、
ラフに書くときは書きたくないと、
うん、はいはい、だいぶあれですね、タイプスクリプトの話しましたね
してない
はい、わかりました、はい
はい、
じゃあ結構喋った気がするな、結構内容的にはいろいろ喋ってる。スカラー JS って何かやってるんですか？
スカラー JS やってますよ。
それも仕事でやってるんですか？
仕事でやってますよ。
スカラー JS ってそのスカラーで書けるんですか？
スカラーで書けます。スカラーで書いたコードをコンパイルすると JS ができます。
なるほど、なるほど。じゃああれですね、アイソモルフィックなんですねバックエンドが、バックエンドとアイソモルフィックに書けるかもしれない、
書けるかもしれないですね。結構有名なライブラリーは対応しているので。
あはは、はなるほど、
本気度はありますね結構。
あは、それってそのリアクトタイプスクリプトでやってるとこと分けてるんですか、それって。
別のプロジェクトというか別の仕事ですね。
あはあ、はあ、
別の仕事とは言えないけど、
うん、まあまあウェブとしては別画面の仕事をしてると、
うん、
なるほどな。それたまたまそれを選んだっていうだけなんですね。
まあ僕の場合は書かれていたものを改善しているだけですけど。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。スカラーって最近書いてるのかなと思ってたんですけど、まあ、そういう意味では書いてると。
書いてますね。
なるほど。
スカラー JS は大変ですね。
うん、え、何が大変なんですか？
JavaScript のライブラリー使おうとしたときに型定義みたいなのを書かないといけないんですけど。
ああ、そういうことか。
それを用意するのがめんどくさいですね。
うん、
他の人が用意してくれてたらいいんですけど、スカラー JS 自体がニッチなので、
うん、
マイナーなライブラリー使おうと思うとどうしても書かないといけない。
なるほど、なるほど。それを型を書いてからじゃないと使い始められないという、うん、
書いてしまえばあとはスカラーなので、
うん、
楽ちんですけど。
うーん、面白いですね。
うん、
それもなんかタイプスクリプトとかがすごい流行ってきてるから型が書いてあるのが増えてるのは増えてるんですかね。
まあ、スカラー JS の場合書かないとほぼまともに使えない、使えるけどすごい面倒くさくなっちゃうので、
はい、
有名なものであればあるかもぐらいですね。
うーん、それはタイプスクリプト用に書かれたものではダメなんですか？それは
基本的にはダメですね。
はあ、はあ、じゃあスカラー JS 用にすごく有名なものが書かれているからそれは使える、うん、
まあ、タイプスクリプトを変換するみたいなツールはあるにはある、
うんうんうん、
なんですけどスカラーの型と一対一には対応しない部分が出てくるので、
うん、
そこがどう対応するか。
なんかスカラー JS でスカラーから JavaScript は吐けるんだったらタイプスクリプトの型ぐらいスカラーに変換できてもおかしくなさそうですけど。
変換はできます。
あ、変換はできるんですか。
変換できるツールはあります。
はいはいはい。いや、それが何かうまくいかないことがあるんですか、それ。
まずこのスカラーの方と JavaScript の方は一対一に対応しない。
あ、
なのでなんか人間の脳が必要。
ああ、そういう部分がどうしても出てくるんですね、
う
ん、
どう対応するか。
なるほど、ケースバイケースの部分があると。
うん、簡単に言うと ストリングリテラルタイプはまだスカラにはないと。
ああ、なるほど。
次バージョンでは入るんですけど。
なるほど、ややこしいですね
似たようなことがあると。
へえ、次期バージョンというのはスカラ本体の次期バージョン。
そうですね。
ああ、じゃあスカラ JS に落ちてくるのはすぐではないかもしれない、
うんうん、すぐ落ちてくると思うけど。
ああ、そうです
か。スカラ JS がそこに対応すれば。
なるほど、なるほど。ああ、まあそうですよね。
うん、
それもまあ誰かがやってるわけですよね。
誰かがやってるんです
かね。スカラ JS 作ってる人がいるわけだから、
うん、じゃないかな。 まあ試してないので分かんないですけど。
はいはいはい。
うん、RC 自体は、もう RC じゃないな。まあ、ベータ版みたいなのあるんじゃないのかな。
なるほどです。スカラ JS 完全に理解したな、これで。あ、フラッターとジュリアとエリクサーは、まあ、あ、フラッターとジュリアはあまりやってないと。
で最近やってないですね。去年ぐらいやってましたけどね。
はいはいはい。エリクサーは使った時の設計になれたい。
エリクサーね、使った設計難しいですね、なかなか。
うん、
ちょっとまだコツが見えてない。
はいはいはい。どういうところがコツがわからないなと思いましたか？
プロセスっていうのを作ると思うんですけど。
はいはい。
ここは型で守れない領域みたいな感じになってるので、まあ、プログラマーが自分で型を、正しい型を書くしかないみたいなところなので、そこをどうやって扱うか、難しいところですね。
プロセスですか？
プロセスに、プロセス、アクターってやつですね。はいはい、アクターに話しかけるときは、まあ、何でも話しかけられる、
うんうん。
ちょっと動的なところがあると。
はい、
そこに、まあ、話しかける API みたいなのを用意すると、
うん、
そこには型が書けると、
うん、
まあ、そういうところをうまく扱う方法とかですね。
なるほど。
あとはそのプロセスのツリーをどういうふうに作ると安全性が増すのかとか、
うんうんうん、
そういうところがまだコツが見えてないですね。
なるほど。
よく落ちるものを外側に置くっていうのはまあ原則としてあるんですけどね。
はあ、はあははあ、え、落ちるっていうのは、
まあ、失敗しやすい。
ああ、なるほど。そういう意味で落ちるのか、
うん。
あ、プロセスが落ちると全く一緒の落ちるですね。
一番上のプロセスが死んじゃうと、このプロセスは全部死んじゃうので、
うん、
このプロセスしか死なないように、外に外にと、子供の方へ子供の方へ寄せていくと。
なるほど。これはまだそこまで、設計まではいってないのかな。
まあ、これまだ発展したやつですかね。
これは単純にプロセスを発行するだけの話か。
スポーンしてるだけですかね。
はいはいはい。
エージェント、ジェンサーバーの話が出てきないですね。
最近あの息子がマインクラフトやってるんですよ。
はい。
で、そうするとスポーンって言うんですよ。初期スポーン地点とか言うんですよ。息子が
。
スポン、何々するとリスポーンするとかね、リスポーンって言ったりとかですね、
うん、
すごいスポーンの意味よく分からずにスポーンスポーンって言ってます。
スポーンスポーンですね。
マインクラフト用語として使ってますね、
うん、
スポーン地点がどうのこうのとか言ってる。初期スポーン地点がここだったらこうなるんよとかってね、やってます、
うん、すごいですね。
こうやったらリスポーンしてどうのこうのとか、よく分かんないですけどね。はいはい、ちょっとこれも僕もね、ちょっとエリクサーで書いてみたいなと思ってるものはあることはあるんですけどね、ちょっとね、まだ言ってない。これまたおいおいということで。
そうですね。
はいはいはい。まあそろそろあれですかね、4時が迫ってきてるんで、こんなもんですかね。
うん、
大体こんなもんですかね。
そうですね、大体全部やりましたね。リーズン ML 以外。
リーズン ML、 これは僕全然触ったこともなんともないですね。オキャムルなのか。
まあ、オキャムルみたいなプログラミング言語ですね。
なるほど。これもトランスパイルして使う系の
JavaScript になるやつですね。
なるほど。みんな JavaScript を目指してるのか。みんなってことはない。そうですね。みんなってことはないか。ウェブだとまあそうなりますよね。
オキャムルのエコシステムが使えるってやつですね、
うん。そうか、だからスカラーだったらスカラー JS があって、オキャムルだったらこれがあると、
ね。これの大きなポイントは作ってるのが Facebook ってところですね。
はあはあはあはあ。
ということは、リアクトとの相性がいいってところですね。
なるほど。
絶対にいいっていう。
うん。そうですね。
すでにリアクトフックスにも対応しているという噂ですね。
おお。結構あれですね、活発なんですね。
活発なんですかね。
リーズン ML。
ドキュメントを一通り見ただけなんですけどね。
トライ。 トライというところがあるから、あ、トライできそうだな。なるほど。オキャンブルもね、僕書いたことないんですよね。
僕もないですけどね。
岡山の人がなんかオキャンブル使ってる人が多いイメージがあるんですけど、そんなことはないんですかね。
どこでそういうイメージが生まれたのか気になりますね。
単に広島にいないだけか。
いるんじゃないですかね。
いるのかな。はいはいはい。まあ、じゃあこれはもうまた積んどきましょう。積んどきましょう。できたらやる。積んでいるといえば、アニメは無限に積んでいるということらしいですけど、最近見てる時間があんまりないんですかね。
あまりないですね。
はいはい。子供もいるし、
YouTube も見ないといけないですね。テクノロジー系の動画は。
はいはいはい。そうですね。最近だとですね、なんだろうな、何が面白かったかな。気楽に見られるんだったら、あれ、あの、女子高生の無駄遣いとかが面白かったですけどね。
まあ、1期前とか2期前で人気があったやつで見てないやつを見るっていうのは基本ですよね、はい、最近は。
まあ、そうですかね、うん。はいはいはい。
今の話題作は追わない。
はいはいはい。貯めといたやつをですね、見ると。
うん、貯めてないですけどね。
僕は D アニメストアで星をつけ、あの、ハートをつけておくだけつけておくっていうのはしてますけどね、一応。前回の春、今年の春だと、これ見たいなと思って見てるのは、サラザンマイは見てないんですよね、見ようと思って。何だったかな。結構見てない気がするな、春は。世話焼き狐の千子さんっていうのはちょっと何話か見てますけどね、
うん、
何話か見て、賢者の孫っていうのは第1話だけ見てちょっとほったらかしにしてるんですけど、
うん
うん、あ、その前の冬はかぐや様は告らせたいが面白かったですね。
ドラマもやってますもんね。
あ、今なんか映画でしょ。
あ、映画か。
映画が、あ
の、実写映画ですね。
そうそう、実写映画になってて、もうすぐ公開か、そろそろ公開か、うん、もう公開されたかぐらいですね。これは面白かったです。あの、ね、主題歌が鈴木雅之だったっけ。あの、うん、田代正史と一緒に出てた人
です、ね、うん、例え方がなんか
鈴木雅之でいいのかな。そうそう、だから、あの、超大ベテランなんだけど、アニソンは初っていう。アニソンデビューは初めてっていうらしいですよ。
ラッツ&スターってやつですね。
あ、そうですね、はい。この歌がね、超いいですね。
もう、
内容も面白かったですけどね。あとは何が面白かったかな。盾の勇者の成り上がりはなんかみんな見てたから見たんですけど、そんなめちゃくちゃ面白いっていうほど面白くはなかった気がしました。僕は
結構みんな見てんだなと思いますけどね。あれは見てたけど、
ね、なんか、ま、絵はいいと思うんですけど、
うん、
絵の質感とか絵はいいなと思ったんですけど、
うん、
なんかストーリーはなんかそんな面白いかなっていう感じで、なんでこんなみんな見てんのかなっていう感じで、うん、
ストーリーは別に悪いとは思わないんですけど、その一つ一つの話を見てなんか全くすっきりしないというか、ストレスがたまる人が多いんじゃないかなと思って。
ああ、まあそれはそうです
ね。見てたんですけどね。
うん、ストレスはたまりますね。
なんでみんなストレスがたまりそうなアニメこんなにみんなたくさんの人が見てるんだろうって思ってました。
確かに僕はどっちかというとストーリーの方がなんかちょっとなんか、うん、なんていうかな、行き当たりばったりな感じがして、ちょっとあんまり練られてないのかなって感じがしましたね。
まあ俺杖系でなんというか、
はいはい、
うん、ナロー系で書かれているか、ナロー系だなっていう感じがしてたので、うん、まあ、最終的にはなんか俺が強すぎて面白い場面があるんだろうなみたいな感じで見てましたね。
はいはい、なるほどね。それは見たんですか。
見ましたね。
はいはいはい。 だからこのちょっと前のやつはいくつかは見てるという感じですね。
いくつかは見てる。もう最近は全然見てない。
その前に遡ると2018秋アニメに遡ると、うん、あれですね、ゾンビランドサガ面白かったですね。
うん、そこら辺は見てますね。
おお、このクールは青春豚野郎はバニーガール先輩の夢は見ないは見ました。
話題作ですけどね、見てないんですよね。
見ました。絵は綺麗だなと思いましたストーリーはまあまあ普通かなって感じですね。あとはなんだ、ソードアート、あ、そう、ソードアートオンラインのアリスゼーションは見てたんですけど、なんかね後半ちょっとなんかね、
まあ終わってないですからね。
あ、まあそうなんですけど、後半、ちょっと後半がなんか、ちょっと行き当たりばったり感が出てきて、ただまあ最後のつなぎは面白かったですけどね、この後どうなるのかはすごく、あの構成としては面白いなと思いましたけどね。
4クールものみたいですね。
うん、非常に楽しみです。これは。こんな全然 D アニメスターのリストを見てますけど、こんなに、うん、こんなにあるのか見てないんですよ、ね、グリッドマンもなんか面白そうだったんですけど見てないんですよね、うん、
グリッドマン一応見ましたね。
おお、そうか。どうでした？
いや、もう最近ちゃんと見てないんですよ。
はいはいはい。
流しながら何かしてるその時期は。なるほどね。いろいろ見てはいるんだけど、
はいはいはい、
ちゃんと覚えてない。
ながら見してるとね、
うん、もう一回見たいなと思ってる感じですね。
僕もね、なんか、なんだったっけな、なんか、あ、そうそう、カンコレの、艦隊コレクションのアニメが、D アニメストアにあって、それが、なんかすぐ、もうすぐ消えるみたいに出たから、ちょっと、急いで見ようと思って見たんですよ。で、流し見で一気見したんですけど、全然覚えてないですね。
うん。
流し見するとやっぱり、ながら見か、ながら見するとやっぱり頭に残ってない。
まあ面白そうかどうかぐらい分かればいいかなと思ってますけどね。
まあそうですね、そうですね。あ、そういう意味では2018春アニメの、ソードアートオンラインのガンゲールオンラインが、
うん、
こっちは割と面白かったですね。
うん、
オルタナティブ。うん、
まあ、我々で別の作品になっているから、なんとも言い難いですね、
う
ん。
そうですね。まあ、全然違う、全然違う話なんで、うん、ですね。ああ。この時はシュタインズゲートゼロをやってたのか。なるほど。あ、ルパン三世の第パート5っていうのがあって、これ結構面白かったですね。
うん。
うん、ちゃんとルパンっぽくて面白かったですね。
ちゃんと。地域のはそうじゃなかったみたいな。
いや、なんかあの、なんか作り直して変になったとかじゃなくて、
うん、
ルパン三世の話で、うん、しかもあの、
うん、
はいはい、
ね、ルパン三世シリーズはかなりコストをかけてやってますよね。
ああ、そうですね。話もちゃんと現代に合わせてきてるから面白かったですね。
うん、
まあドローンとか出てくるのは多いんですけどね。ドローンとかインターネットが出てくるのはもうかなり定番になってきてる感じですね。
うん、モダンですね。
うん、はい、はいはい。まああんまり僕もちょっと全然1個か2個ぐらいしか見てないんですけど、ちょっと見たいのはいくつかあるんですけどね。
まあネットフリックスで最後になんだっけ、デジモンの映画をまとめてみましたね。
ほうほうほうほう。
デジモン、トライでしたっけ？
デジモン、トライ。デジモン、トライ。
劇場版ですけど。
なるほど。
6作あるんだったかな？ 5作あるんだったかな？それ見ようとしては結構あるんですけど。
それを全部見たんですか？
うん、全部見ましたね。
なるほど。あ、2015年からやってるのか。うん、第6章まであって。うん、
しばらく見る暇もなさそうだし、なんか最後にネットフリックスを停止する前に見とこうかなと思って。
なるほど。
見たら長かった。
なるほど、なるほど。映画だとね、映画だと一本見るだけでも結構ありますからね。うん、はいはいはい。 90分ぐらいのやつが
6本5本6本6本
ですね。じゃあこれもいつか見てみよう。まあそんなもんですかね。
そんなもんですかね。まあ時間もないので。
そうですね、こんなもんですかね。
うん、ご飯作るだけですけど。
はい、はいはい。ちなみに何作るんですか。
今日ね、ミートソースですかね。
おお、
ミートソース簡単ですからね。カレーぐらい簡単ですからね。
なるほど。
肉と野菜を炒めて、
うん、
ホールトマトを入れて、
うん、
コンソメか何か入れとけばいいですからね。
なるほど。じゃあミートソースを作るたびに出発してもらいましょう。まあでもあれですね、あの保育園か幼稚園かお子さんが行くようになって、うん、保育園ですね、行くようになって多少は楽になったんじゃないですかね。
仕事が増えた分なんか忙しくなった感じだよね。
ああそうですか、うん、仕事っていうのはタスクって意味ですか。
仕事をする時間ができるので、保育園に行くことによって仕事をし始めるので、今度は保育園に行くと保育園に送り迎え行ったりとかあるので、
うんうん、
結果的に負担は増えてる全体の。
なるほどね、
っていう感じがしますね。
なるほどな。職業ですね、職業の仕事も増えるし、うん、送り迎えというタスクも増えるという、
うん、
そうですね。
送り迎え毎日行かないといけないですからね。
はいはいはい。いつ広島に帰ってこられるか分かりませんが。
2年後ぐらいですかね。
ああそのぐらいに帰ってこれそうなんですか。
いや分かんない。
それは
2年後ぐらいですけどね。
勘で言ってる感じですね。
現実的な勘を言ってるだけですね。
はいはいはい、了解です。わかりました。まあじゃあそんな感じで、2年後になるともうだいぶあれですね、またお子さんも大きくなりますね。
それはそれで新しい大変なことがきっとあるのでしょう。
そうでしょうね、
うん、でもいつが一番大変だったか。
まあね、まあ、小さい頃の方があのなんか体力的には大変だと思いますけど、まあ、それぞれの年齢でそれぞれの大変さはあるなと思いますけどね、うん、その大変さの強度で言ったらやっぱりちっちゃい頃の方が大変だなという気はします、う
ん、自由に時間が使いづらいのは小さい時。
そうですね、
うん、
今はさすがに8歳にうちはなったので、だいぶそういう意味では体力的な意味では楽になりましたね。重さという意味では、今日はいろいろと、ミートソース前のリラックスの話をしてもらいました。
リラックスの話してない。
はい、はい、ということでですね、ショーノートなどは、わしぽにょほう JP/12で見ることができます。はい、ということですね、植え込み型人工心臓補助装置装着者のエイルさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
まあ、補助の位置が違うけどね。
あ、補助が違う。補助の位置は
補助人工心臓装置。
あ、そうか、補助、そうか、補助人工、
うん、
植え込み型補助人工心臓装置装着者のエイルさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。